自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、10月2日から4日の3日間にわたってタイのチェンマイで初めての海外ノマド体験合宿を開催されるそうですね。
はい、これはもうどこから喋りましょうかって感じなんですけど初めての海外ノマド体験合宿を開催します。
はい、初開催ですね。
初開催ですね。
うん、
はい、なんかきっかけとかがいっぱい、思いもいっぱいいろいろあるのでとりあえず喋りますけど、
はい、
まずは2月ですね。今年の2月、2026年の2月に僕がタイのチェンマイに行ってきたんですよね。
はいはい。
で、その時に高円寺ゲストハウスっていうチェンマイにある日本人オーナーがやっている宿なんですけど、まあ、そこに泊まらせてもらいました。
はい。
で、そこ最初はね、最初の2泊だけするっていうつもりだったのが、なんかすごく居心地が良くて、結局そこに5泊したんですよね。延泊を重ねてね。で、まあ、何がいいかというと、そこはゲストハウスであって、日本人のオーナーさんがやってる宿で、はい。それで、ね、すごい良かったのは、2階、その、ゲストハウスの2階に、コワーキングスペース、まあ、要はパソコン仕事できるスペースが広々とした、気持ちのいいスペースがあったんですよね。
はい。
だから、なんかここでみんなといろいろできたらいいなと思った。というのが、ま、きっかけですかね。
2月にタイに行かれた時は、その、タイと日本で2拠点生活ができるかどうかの検証で、行かれましたよね。は
い、さすが、ありがとうございます。そうそう。ね、昨年末ね、妻がタイに行って、帰ってきた時に、興奮しながら、私タイに住みたいって言うから、お茶、本当に住めるかどうか、タイの2拠点生活できるかどうか、試そう。ってことで2月に僕が行ったっていう話でしたね。
うんうん、そうですね。
ね、それで、なんかね、その5泊で僕の中ですごく大きな変化があったんですよ、実はね。
うん、
何があったかというと、一言で言うと AI の可能性に目覚めたっていう感じですね。
はい。
そこで、まあね、タイに行って5泊、まあ僕は基本なんかゆっくりしたい派なのであんまり観光しないんですよね。
うん、
で、そのコワーキングスペースもあり、あそこの場って、こう、なんかね、屋台も近くにあって、すごい安くご飯食べれるし、アプリでご飯を注文するっていうこともできて、本当にずっとそこにいられて、普段できない仕事ができる状態になったんですよね。
うんうんうんうん、
で、その時にすごいなんか気になっていた AI の、ちょっと、こう、応用的な使い方。まあ、要はなんか、イメージで言うと AI 秘書を作るみたいな使い方をオンラインでちょうど勉強するタイミングがあって、
はい、
うん、そこでね、やったんですよ。したらね、なんかもう見える世界が変わったっていうか、
わ、
このタイのチェンマイのこの場でみんなで、こうなんか、まあ、AI だけじゃなくていいんですけど、その、要は仕事の時給とかね、いうことをしたり、このパソコンがあれば、世界どこでも、まあ、通信の使える Wi-Fi があれば、どこでも仕事ができるよねっていうこととか、まあ、なんか、最近で言えば6月ツバルに行ってきたとか、その、なんか、こう、自分の仕事を持って、で、それを好きな場所に、で、 やると。で、その場所に行ったこと自体も、そこで発見になって、また仕事が、新たに仕事とか、考え方、アイデアが生まれるみたいなね。そういう、ことを考えたんですよね。だからそういう、なんか、勉強会を、この、タイのチェンマイという異国の地でね、やることで、ね、日常生活もからも離れ、その、海外という場所に意識を向けながら、それに向けて集中的に勉強する、
うん、
楽しむっていうことをやりたいなって思った、
うん、
それを実現させようと思ったというのが、うん、はい、きっかけですね。はい、長いきっかけになりましたがそんなイメージなんですけど、
いやー、はい、だけどワクワクしますよね。
ね、このワクワクが伝わったらいいなと思うんですけど、
うん、はい、うん、そう、日本でノマド、うん、っぽいことももちろんできますけど、
はい、うん、
そのタイっていうちょっと身近な海外、はいはい、
そうですね、う
ん、でノマド合宿をするっていうのがなんか、
はい、
うん、可能性をいろいろと感じますよね。
そうだと思うんですよね、うん、だからなんでしょうね、今、まあ、コロナでね、オンライン化の波が進んで、まあ本当人によるんですけど、別に個人事業主とか会社員とか関係なくても、仕事の一部をパソコンあればできるよっていう状態になった人が、まあ増えるというか、まあだんだんね、そういう割合って増えてきてるんじゃないかなと思っていて、で、今回ね、10月2、3、4の3日間なんですけど、なんかね、スケジュール調整すれば、その3日間はこう、開けて、開けるっていうか、その、リアルの仕事は、別スケジュールに置いて、こう、2、3、4だけ開けて、タイに来て、で、タイでも仕事もするんですよ。
うんうんうん。
だけど、ノマド体験合宿もするっていうね。
うん。
うん、だそういうことができるんじゃないかなと思って。
同時並行。
そうそうそう。だから、仕事がオンラインでできるようになった人は、ね、カフェで仕事をすることもできる。それはね、結構やってる人っているんじゃないかなと思うんですけど、はい、ファミレスでちょっとパソコン広げてちょっと仕事する。だから理論的にはこれ海外でできるはずじゃないですか。
うん、そうですね。
これをね、これをやってみましょうよという、うん、そういうなんかこうお誘いなんですよね、うんうんうん。
ちょっとしたチャレンジ。
うんうん。
ねえ。まあ、ただ、
はい、
その、海外に行きたいけれども、
はい、
なかなかやっぱりこう決断というか、うん、じゃあもう行こうって決められないっていうこともあるんじゃないかと思うんですけど、はい、そこの足かせって手続きとか準備にこう不安を感じるっていう面がある気はしますよね。
そうですよね。うん。そう。なんかね、海外って改めて思うのは決断が、重い決断が多いなって気がします。一番は飛行機取ることかなと思いますけど、
うん、うん。
パスポートがなければパスポート取る。うん。まあこれはなんとなく手続きでできるかもしれないですけど、海外の飛行機取るのが一番重いなって思いますね。
うんうんうん。まあお金もね、そんな安くはないかったりしますもんね。
う
ん、
安くはないから安い飛行機を狙うと、キャンセル不可なんですよね。
ああ、そうですね。
だから、予定が変わっちゃうと、もうなんか、その取った、例えば10万円とかする航空券、予定が変わっちゃうと全部パーになるから、
うん、
そんなリスクを負ってまで行くのかとかね。
ね、そうですね。
っていう、うん、飛行機の取るところから始まり、その、空港でね、なんか、空港で入国審査というのがあるらしいけど、なんか、あそこでちょっとペラペラっと英語で喋るみたいだけど、あそこ答えられなかったらね、なんか強制帰国とか入国できないとかなるのかなとかね。あとは無事空港着いたとしても、なんか一応ホテルは決まってても、そこまでどうやって行くんだって、ね、タクシーはなんか交渉が必要だとかって言うけど、タクシー交渉なんてできる気がしないとかね、そもそも英語がわからないとか、英語は喋れたとしても、タイ行ったらタイ語喋んなきゃいけないのかなとかね、タイ語わかんないとかね、もうなんかあらゆる不安とともに、なんか、まあ行きたいけど、まあ今じゃなくていいかな、みたいな。
ああ、そうですね。
うん。
わ、だんだん今、私、今、お話聞いてて、すごい不安になりました。
不安になりました。不安が上がっちゃう。
かなりハードル高いのかもって。
うん、で、なんか、海外行きたいなって思う人って、なんとなくいっぱいいると思うんですけど、
はい。
海外行くって、緊急性がないんですよね。今行かなくてもいいんですよね。
確かに。
うん。だから、さっき言ったような不安が、こう、その不安を考えると、まあ別に今行かなくてもいいよなってなると。
そうですね。
そして1年が過ぎるっていうことがもう、まあ、身に覚えのある方っているんじゃないかと思って、
はい。
まあその辺の意識が僕切り替わったのは、やっぱり、たびたびお伝えしてるかもしれないですけど、僕が、まあ、自給的暮らしをするようになって、森から木を切り倒して薪を作るようになったことで、この木の下敷きになったら俺は死ぬんだなっていう感覚をリアルに感じて、来年はないっていうね、
うん、
いや、ある方がいいですけど、来年はなくてもおかしくないっていう感覚が、身に染みたんですよね、
うんうんうん。
だから、行きたいところがあるなら今行った方がいいっていう、感覚になりましたね。だから、その不安、だけどその不安があるから超えられないっていう人がいると思うので、まあその不安をね、超えて一緒にこう、タイのチェンマイに集まり、で、タイのチェンマイで、さらに本当に自分の行きたいところ、このタイのチェンマイっていうのは僕の提案じゃないですか。
はい。
だけど皆さん本当に行きたいところが、なんかマチュピチュの、なんとかね、マチュピチュのことあんま知らないですけど、行きたいとか、なんとか遺跡に行きたいとかね、そういうのあると思うので、行けますよ、という感覚を、こう、この合宿で持ってもらえると、なんか、いいのかなと思いましたね。
うん、うん、うんうん。いやだけど本当に、伴走してくださる方がいると、行きやすいのは本当に確かで、
うん
うん、私も少し前に韓国に、
はい、
行きましたが、その時もやっぱりもう行き慣れてる人が一緒に行くっていう予定だったので、
うん
はい、思い切って行けたんですよね。
はいはいはい、
うん、なんかそれができるのがこの合宿ですね。
そうですね。まあそれがね、典型的にできるのはツアーなんですよね。ツアー会社のツアー。
あ、まあそうですけどね、
それにお金を払えばもうなんか。それはまさにね、本当お金を払えば行けるっていう状態で添乗員がついてて全部案内してくれるっていうのが、まあツアー会社のツアーなんですけど、まあそれがやりたいわけではないと。
うんうん、
自分がこう行きたいところがあってっていう、そういった時に、なんか、こういうのがあるといいですよね、って思うんですよ。
うんうん、
で、今回は、10月2、3、4って、こう、予定もあって、だいたいこの飛行機取れば、こう、行けますよ。この日程で来れますよっていうことが、ほぼ決まってるので、
はい。
あとは、だいたい、じゃあこの飛行機が取るにはどうするか、みたいなね。そういうことを、お伝えできるので。
うん、うん。
で、それで来てもらった上で、本当に行きたいところを、こう、自分で計画してもらうみたいなことを、ちょっと今考えてますね。
だからツアーとはまた違いますよね、本当に。
はい、はい。いや、まさに、そうなんですよ。ツアーは、まあ、合致するものがあればいいんですけど、自分のやりたいこととね。最近の話で言えば、僕、本当ツバル行きたいとか、スバルツアーないんですよね。
ねえ、そうですよね。
まあ、ないとして、あるとしてもめっちゃ高いはずで。
はい。
あと、なんか、謎にエストニア行きたくなったのが去年ですし、その前は、突然フィンランドの、白夜をどうしても見たいということで行ってきた。ああいうことが、なんか、できるのは、その飛行機の取り方とかが分かってるとできるのと、あとは、オンラインで仕事ができれば、まあ、向こう行っても仕事をするので、仕事に穴を開けずに、海外も行けるっていうね、そういう状態になるんですよね。
なんか、遊歩同学ということですね。
そうですね。遊歩同学です。遊びが暮らしで仕事で学びです。
はい、
ありがとうございます。
全部割り切られてるわけではなくって、一緒くたに、
人だよって、
仕事しながらも。
だから、その海外を数年に一度の贅沢じゃなくて、こう、なんか、なんと、何か、まさに遊歩同学のその暮らしの一部として、海外に行くみたいなね、そういう感覚が得られると、すごいなんか、幅が広がって楽しいんじゃないかなという、そういうことなんですよね。
うんうん。ハードルも一気に下がりそうです。
はい。
ね。 じゃあ、合宿の気になる内容を教えてください。
はい。まあ、ちょっと今言ったんですけど、最終的には自分の行きたいところを次に行く企画を立てられるっていうようなところを、まあ、ゴールにしてますね。
うんうん、はい。スケジュールとしては、
あ、3日間で一応ね、テーマを決めてまして、初日が、まず街に出るっていうことで、
はい。
タクシーアプリ、グラブっていうのがあるんですけど、それを使うとね、英語不要、タイ語不要で、もう本当にね、日本でもない超ノーストレスで街中どこでも行けるっていう移動体験、まさに移動体験。こんな体験多分ね、まあ僕はしたことなかったです。今年の2月までね、うん。こんな楽に好きなところに行けるんだなっていう体験を実際にやってみて、で、まあ、海外で必要な、こう、必要な英語っていうか、英語表現っていうか、海外で必要な英語ってすごい限られてるので、これはね、ある意味暗記で乗り越えられるような、その英語を勉強しなくても大丈夫な、乗り越え方っていうのをお伝えするというのが初日のテーマですね。うん、街に出るという初日のテーマがあります。
はい。はい。
で、2日目の10月3日は、海外から仕事するっていうテーマで、まあ、海外で、まあ、何かしらお客さんがいるから、こう、海外からも仕事ができるっていうことなんで、ズームでね、実際つない、日本のお客さんとズームでつないでみて、あ、今、タイからなんですよって、いう感じで、まあ、いつも通り仕事をしたり、あとは、せっかく海外にいるので、海外から、こう、何か発信をするというね、SNS 発信をするとか、まあ、そういうことをやってもらうっていうこと、うん、で、海外からの発見を発信することで、お客さんに届けるから、それが仕事に、海外に行くこと自体が仕事にもなっているっていう、まあ、そんな感覚を味わってもらうっていうことですね。
うんうんうん。
はい。
いいですね。
で、3日目が次の海外を企画するっていうことで、じゃあ実際に本当に行きたかった、なんとか自分の行きたい、本当に行きたい世界遺産のなんとかに行くための飛行機を取ってみる。うんうん、まあ、ここでは取るまで行かないかもしれないですけど、計画して、で、その計画をですね、言いっぱなしで終わらせない仕組みを作ってみるっていうね。
はい。
そんなやり方を考えてますね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
で、この、まあ、合宿はそのような内容ということなんですけど、やっぱりでも、ちょっと二の足を踏んじゃうかなっていう、
はい、
方々のためにオンラインで渡航準備会があるんですよね。
はい、そうですね。まあ、要はね、それは内容は分かったし、行きたいけれども、そもそもタイのチェンマイに行ける気がしないっていう方がある意味対象なので、
はい、
だから結局ね、まあ、最大の壁、その飛行機を取るとか、うん、その準備に関わる部分を一緒にズームをしながら、オールサポートするっていう、うん、それを渡航準備会としてやっていくっていうことですね。
心強い。
はい。まあ、だから、
はい、
この渡航準備会が半分、目的の半分ぐらいにはなるんじゃないかという気もしてるんですけど。
そうですよね、はい。準備できちゃえばもう行くだけですもんね。
うん。そうです。だから、準備はサポートして、飛ぶのは自分でやって現地に集合してもらう。現地のホテルまで集合してもらう。
うん。うん。うん、
ホテルへの集合の、だから空港から高円寺ゲストハウスまでの移動のやり方も、渡航準備会で教えるっていう、そんな感じですね。
うん。で、実際に飛行機は自分で取って、移動も自分でやってみて、
はい。
高円寺ゲストハウスでみんなで落ち合う
と。はい。合流ですね。はい。
はい。はい。
です。
では、またまた気になる合宿費用を、
はい、
教えていただけますか。
気になるお値段は、まあ、全額、総額を考えると18万円程度ではないかと想定してます。
はい。はい。
で、確定してるのは、この合宿の参加費が6万円になります。
うん。
はい。これは確定です。で、18万円って言ったのは、それに飛行機代と宿代と食事代などなどが、含まれるというか、それぞれ取るものがあるので、
うんうんうん、
それを考慮すると大体それぐらいかなという感じで、イメージ、飛行機代往復10万円 行くかどうかじゃないかなって思ってるんですよね。
うんうん、
これはね、早めに取った方が安く取れるっていうのは一般論であるので。
あ、そうですよね。
行きたいと思った方は、ちょっとお早めにご連絡いただきたいんですけど、
はい。
まあ、飛行機代が10万円だとすると、そして、宿なんですけど、ね、全泊後泊含めて、この宿に4泊してもらうといいと思ってて、
うんうん、
4泊でなんと、1万円。
え？
以上。
ああ。うん。
4泊で1万円。
4泊では
いはい。なんでかというと、ここゲストハウスで、なんだっけ、ドミトリールームって言って、二段ベッドが、カプセルホテルよりはマシ。マシっていうか、すごいいいところですよ。
はい。
うん。ただ、二段ベッドが複数ある男子部屋で、二段ベッドが複数ある女子部屋、それから個室があって、複数で泊まるドミトリールームってやつに泊まると、4泊1万円程度で行けるって感じ。
うわー、すごい。
で、個室がいいって方は、もうちょっとかかります。
うん、うん、うん。
けど、だから4泊1万円だったら、ええー、って、ね、おーって感じじゃないですか。
なりますね。それ、プラス、食事ですかね。
うん、そうですね。食事は8000円ぐらいかなって思ってるんですけど、
はい。
最安で言うと、確か僕の2月の記憶では30バーツっていうのは約150円なんですけど、150円でなんか弁当みたいなのが食べられるんですよね。
おー、安い。
で、まあピンキリではあるんですけど、基本安くしようと思ったら全然安い、そのレベルのものがいっぱいあって、
うん。
うん、400円、500円出せば、まあまあ、まともなものが食べられるので一食ね。
うん。
はい。
うん。
って考えると、まあ、なんか僕なら8000円もかからないかなっていう感じがします。うん、4泊分。
はい。
まあでもそこは、それ人それぞれなので、まあ8000円からって感じですね。
うん、
だから、総合すると、18万円程度からって感じですね。
うん、うん、うん。ありがとうございます。じゃあ、合宿の概要を改めてご紹介しますね。
はい。
日時が、2026年10月2日金曜日から10月4日日曜日の3日間です。で、会場がゲストハウスで、高円寺ゲストハウス、タイのチェンマイにあるゲストハウスです。定員は4名様。参加費は6万円です。で、こちらには出発前のオンライン渡航準備会の参加費も含まれています。集合は現地集合、現地解散となっています。おすすめの滞在プランとしては10月1日木曜日にチェンマイ入りをして、10月4日日曜日の深夜便で帰国する4泊がおすすめの滞在プランとなっています。深夜便は日付としては5日の午前0時半頃となっています。で、これは、初日の金曜日は午後からですので、2日金曜日の朝に着く便でも間に合います。その場合は3泊となります。参加対象の方は、仕事のかなりの部分がオンラインでできる個人事業主の方、もしくはいつか海外に行きたいと思ったまま何年も経っている方、英語にはまだ自信がない方、ツアーではない自分の旅がしたい方、こういった方が、ぜひ参加されるといいのではないかと思います。まあ、バリバリの海外経験者の方には物足りないかもしれませんが、初めての1回のための合宿となっています。
ありがとうございます。
ということで、では、三つくりさんからこの合宿が気になっているという方へメッセージをお願いいたします。
はい。これが公開されるのは9月7日ですもんね。そう、これが9月7日に配信されたらもう1ヶ月後、1ヶ月も経たずに、はい、10月23日開始なんですけど、
はい、
聞いてピンときた方は、とりあえずね、ご連絡をいただければと思います。
はい。
はい。そんなもんですかね。
で、相談会もありましたかね？
あ、無料オンライン相談会は、
あ、これはもう日にちが。
そう、この時点ではね、公開日時点では終わっているのですが、まあ、あとは、個別に、ご希望のされる方に個別に、無料でオンライン相談会もしようかなと思ってますので、気になる方はとにかく、ご連絡 メルマガへの返信とか問い合わせフォーム、ブログの問い合わせフォームなどなどから教えていただければ、はい、対応させていただきますのでよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ということで3日間の海外ノマド体験合宿についてお話ししていただきました。はい、それでは最後にメッセージをご紹介いたします。ポッドキャストネーム、ミヤさんからいただきました。50代女性の方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近散歩しながらこのラジオを聞きまくっています。手作りのもの、手作りする人、自分で作ることも好きなので、三つくり家の皆さんをリスペクトしています。イキさんとの掛け合い、お二人の声のトーンも心地よきです。これからも楽しみにしています。というメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近見つけてくださったということで、なんか、散歩しながらなんですね。
ねえ、はいはい、聞きまくっているっていうのが嬉しいですね。
ねえ、いや、僕もね、見つけたラジオで気に入ったら聞きまくって、連続で聞きまくるので、うん、そうしていただけてるのかなと思って、うん、はい、ます。
ね、はい、手作りをするのがお好きということで。
ね
じゃあ、いろいろまた、ね、サイさんにお越しいただいたときには、
そうですね。
手作りのものを、ね、ご紹介いただきましょう。
そうですね。
はい。
もしかしたらね、最初の方からお聞きいただいている場合は、100回以降ぐらいにね、サエが、こう、準レギュラーとしていっぱい出てくるな。はい。サエさんの、手作り会が結構お気に召されるかなと思いますので。
そうですね。
ぜひいっぱいいろいろ見てみてください。
はい。ありがとうございます。メッセージ励みになります。またお気軽にメッセージを寄せいただけると嬉しいです。はい、
一人何回お寄せいただいても大歓迎ですので、はい、よろしくお願いします。
はい。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。そして実はこっそり、
はい。
Facebook でライブ配信をしておりました。
はい。今回もしておりました。はい。ありがとうございます。いっぱいメッセージもいただきまして。
ね、あ、メッセージ届いてますか？
あ、メッセージね、届いてるんですよ。はい。
本当だ、本当だ。
見えます？こんな方から。
じゃあちょっとご紹介させていただきますね。はい。
はい。
あ、はい、まずは、前回、ゲスト出演いただいた、はい、あ、前回じゃない。
はい。これからゲスト出演いただく。
はい。これからゲスト出演いただく。長谷川聡さん、見てます。ハート。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、ゲスト出演いただいたことのある、前真子さん。もしかして、キラクル村ですか？
そうです。キラクル村から、今月は、収録させてもらってます。
はーい。それから、これは何と読みしたらいいですかね。これはね、
GM ラボさんは、これまたゲスト出演いただいたニュージーランドのマリちゃんのはずです
。はい、こんばんはっていうことで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、嬉しいですね。
ということで、たまにこれも交えつつやっていこうと思ってます。
はい。お！自分作り工房、星の輪さん。
見てますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しい。
嬉しいですね。
実は夕方に収録しているので、はい、夕方の時間帯のね、平日の夕方っていうのは、皆さん忙しいじゃないですか。
ね、ありがとうございます。そんなところで来ていただいて。
は
い、
そう。だから、見に来てくださる方いるかなってちょっと不安にはなっていたんですけど、
はい。
コメントもいただけて嬉しいです。
嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のバーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つぐりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。